声の広報国見2月号ナンバー595、編集発行国見町役場、郵便番号 969-1792、 福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田 2-1-7、 電話 024-585-2111、 ファックス 024-585-2181、E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp、 URL www.town.kunimi.fukushima.jp/。 カバー。今月の表紙は二十歳の成人の集いです。華やかな振袖や袴、スーツに身を包んだ20歳の成人たち。東日本大震災や新型コロナウイルス感染症などいくつもの困難を乗り越えてきた皆さんに越えられない壁はないはずです。若者たちの未来が明るく幸せなものとなりますように。カバーの写真、説明。振袖姿の4人の新成人、スマホをかざしてピースサインをしている様子の写真です。カバーの写真、終わり。2月号ナンバー595、コンテンツ。令和5年20歳の成人の集い、2ページ。所得税・住民税の申告相談会、4ページ。地域おこし協力隊が着任、7ページ。町の話題、10ページ。ほか、コンテンツ、終わり。二十歳の成人の皆さん、おめでとうございます。令和5年、国見町、二十歳の成人の集い。令和5年二十歳の成人の集いが1月8日関越大文化センターで開催されました。今年は84人が20歳の成人を迎え、華やかな振袖や袴、スーツに身を包んだ若者たちが会に臨みました。二十歳の成人の集いでは、引地誠町長が、自分自身を大切にしながら一人一人がそれぞれの幸せの形を見つけ出し、実現し、笑顔の日々を送られるよう願っています、とお祝いの言葉を述べ、二十歳の成人にエールを送りました。また、一人一人の名前が読み上げられた後、代表の内村亜珠さんへ、引地町長から二十歳の成人証書が手渡されました。来賓祝辞に続き、二十歳の成人を代表して、竹沢和穂さんが、自然豊かで人情味あふれる国見町で育ち、今日を迎えることができた。先生方の教えや地域の方々の温かいお声がけと見守り、辛いことも嬉しいことも分かち合った家族の支えに感謝し、これからの人生を歩んでいく、とお礼の言葉を述べ、二十歳の成人としての誓いを新たにしました。終了後には、実行委員が企画した引地町長とのじゃんけん大会などの記念レセプションも行われ、友人や恩師との久しぶりの再会を喜び合いました。参加者たちは新しい時代を担う決意を胸に大人の一歩を踏み出しました。成人の集いの様子を捉えた写真が4枚掲載されています。写真1。厳粛な雰囲気の中行われた二十歳の成人の集い。写真2。記念撮影には笑顔があふれました。写真3。二十歳の成人証書を受け取る内村亜珠さん。写真4。二十歳の成人代表としてお礼の言葉を述べる竹沢和穂さん。写真終わり。二十歳の言葉。新成人の夢、決意、抱負。竹沢和穂さん。医療系の仕事に就きたいです。 童心を忘れず何事にもチャレンジしていきたいです。内村阿寿さん、保育士を目指しています。柔軟な考え方ができるようになって、皆さんに愛される大人になりたいです。小針一穂さん、小学校の先生を目指しています。子供の夢を応援できるような大人になりたいです。南春奈さん、高校の科学の先生を目指しています。面白くて柔軟な発想ができる大人になりたいです。栗原ひなりさん、関わる人たちを笑顔にできるような大人になりたいです。親孝行もたくさんしたいです。スーツ姿や振袖姿の5人の写真が掲載されています。20歳の成人の集い、出席者の集合写真と会場の様子を捉えた写真が5枚掲載されています。写真1、開封したタイムカプセルには思い出がいっぱい。写真2、引地誠町長とのじゃんけん大会。写真3、一人一人の名前が呼ばれました。写真4、当時のクラスごとに笑顔で記念撮影。写真5、懐かしい友人の名前を見つけました。写真終わり。20歳の成人と歩む20年間の主な出来事。平成21年小学校入学、裁判員裁判制度がスタート。第45回衆議院議員総選挙で民主党が大勝し政権交代へ。平成23年小3、東日本大震災が発生。平成24年小4、町内の5校が統合、国見小学校が誕生。平成27年中学校入学、国見町役場新庁舎が完成。世界体操選手権男子団体総合で日本が37年ぶりの優勝。平成29年中3、道の駅国見厚かしの里が完成。平成30年高校入学、国見農業ビジネス訓練所が完成。ピョンチャンオリンピック開催、日本は冬季最多のメダル13個。令和1年高2、藤田駅前に複合施設あかりがオープン。令和3年大学入学、厚かし千年公園がオープン。東京オリンピック・パラリンピック開幕。
確定申告、所得税・住民税の申告相談会が始まります。確定申告の方法、各自可能な方法で余裕を持って申告してください。1、国見町の相談会場で申告相談。期間、2月13日月曜から3月15日水曜、土日祝日3月6日を除く、3月5日日曜は実施します。午前の部、午前9時から、受付午前11時30分まで。午後の部、午後1時から、受付午後4時30分まで。会場、観月台文化センター、3階第1・第2研修室。受付場所は1階ロビーになります。確定申告のお知らせ、はがき、または町から送付された所得申告相談について、案内はがきなどの必要書類を持参し、期限内に申告してください。詳細は1月中旬に括弧配布した申告相談のお知らせを確認してください。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778、 申告相談会場、電話 585-1083、 申告相談期間中に限る。申告が必要な方、税務署や町からの案内はがき、または所得申告相談受付票が届いていない場合でも、次に該当する方は申告が必要です。丸1、農業・営業などの事業を営んでいる。 地代、家賃、配当などの所得がある。丸二、給与収入が2000万円を超える。給与のほかに所得がある。2箇所以上から給与をもらっている。年末調整をしていない。丸三、公共事業のために土地や建物を譲渡した場合など。次の方は簡易申告書を提出してください。無収入の方や収入が遺族、障害、年金、雇用保険、失業給付金のみの方は申告相談を行うことなく、町申告相談会場、または税務課、役場庁舎1階に提出してください。郵送も課。簡易申告書は税務課内に準備しています。また、町ホームページからもダウンロードできます。申告相談に関するお願い。新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策。丸一、来場者が集中することを防ぐため、町内会ごとに日程の割り振りをしています。丸二、待合室を廃止しています。順番となり次第、受付時にお渡しするベルでお呼びします。丸三、当日の受付状況により、受付人数を制限します。丸四、発熱などの症状がある方は来場を控えてください。会場ではマスクの着用や手指消毒にご協力ください。受付場所について、観月台文化センター1階ロビーに受付を設置します。最初に検温及びチェックシートの記入をお願いします。その他、申告会場での滞在時間の短縮のため、事業収入、農業、営業、不動産のある方は、事前にご自宅で収入、経費等の取りまとめを必ずお願いします。申告相談会の流れ。実際の相談会における一般的な流れは次の通りです。丸一、本人確認のため身分証明書の提示をお願いします。例、マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの。丸二、申告する収入内容についてお伺いします。事業収入、農業、営業、不動産の方、収支内訳書、帳簿等、給与、年金収入の方、源泉徴収票、上記以外の収入、収入内容がわかる資料。丸三、申告する所得控除についてお伺いします。例、生命保険料控除証明書、医療費控除の証明書、各種扶養等。丸四、申告書の内容確認。上記丸二、丸三により申告内容を反映した申告書案を職員が作成します。内容に間違いがなければ、署名、提出をして申告は終了です。二、税務署が開設する申告相談会場、アオーゼでの申告。会場、アクティブシニアセンターアオーゼ大活動室。福島市曽根田町 1-18、マックス福島4階。期間、2月16日木曜から3月15日水曜。土日祝日を除く。ただし、2月19日日曜、2月26日日曜は開設。時間、午前9時15分から午後4時。申告書作成会場は感染症予防対策のため、入場には入場整理券が必要です。入場整理券は LINE を使用したオンラインによる事前発行が便利です。事前発行可能期間が設けられています。入場整理券は会場入り口でも配布しますが、配布状況に応じて後日の来場をお願いすることもあります。申告書作成会場では、ご自身のスマートフォンやタブレットを使用して申告書を作成していただきます。スマートフォンまたはタブレット、マイナンバーカード、発行時に設定した暗証番号を含む、をお持ちの方は忘れずにお持ちください。問い合わせ、 福島税務署、電話 534-3121。 確定申告に関する一般的な相談は電話相談センターでお答えしますので、音声案内に従い1番を選択してください。 3. 郵送・持参による提出。ご自身で作成された方、提出先福島税務署または国見町税務課。福島税務署へ持参提出する場合、玄関前に設置されている習字ポストへの投函も可能です。町申告相談会場への持参提出も可能です。その際、申告相談会への参加は不要です。 4. 自宅のパソコンやスマートフォンで確定申告。おすすめ、パソコン、スマートフォンなどから画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作成できます。マイナポータル経由で公的年金の源泉徴収票や医療費通知情報等データの自動入力機能が拡大され、ますます便利になっています。読み取り対応のスマートフォンであれば、マイナンバーカードの電子証明による e-tax 電子申告が可能です。作成した申告書を印刷して郵送持参することも可能です。国税庁ホームページでは動画等で分かりやすく解説されています。詳しくは確定申告で検索、または QR コードから確認。 QR コードが掲載されています。税理士による確定申告及び税の無料相談会のお知らせ。東北税理士会福島支部主催による相談会が開催されます。確定申告、所得税のほか、相続税、贈与税など税に関することについて相談が可能です。福島税務相談所、面談相談のみ、完全予約制、相談時間30分。日時、2月13日月曜から3月8日水曜、土日祝日を除く、午前10時から午後4時まで。会場、東北税理士会福島支部、福島市森合町14番29号。申し込み、電話 534-3907、 平日の午前9時30分から午後4時30分。その他、新型コロナウイルス感染状況により開催中止を含め変更となる場合があります。ご確認ください。マイナンバー、確定申告書にはマイナンバー、個人番号の記載が必要です。確定申告の際はマイナンバーカードを忘れずに持参してください。国見学園、目指す姿を示す。基本構想中間報告会。現在、国見学園整備の土台となる基本構想の策定を進めていますが、学園整備の目指す姿や建設候補地を説明する中間報告会を1月13日に開催しました。構想素案の主な内容をお知らせします。目指す姿。ワクワク、チャレンジ、つながる国見っ子。子どもたちはワクワクしながら遊びと学びを通して、さまざまなことにチャレンジし育っていきます。国見町は0歳から15歳のつながる学園で一貫して遊びと学びを支えていきます。建設候補地。認定子ども園、小中一貫校、義務教育学校。放課後児童クラブなどの機能を一体的に整備するためには、広い敷地が必要となります。このことから、一定の面積を確保することができる、次の5箇所の町有地を候補地として選定しました。1、県北中学校。2、和の台運動公園。3、国見小学校。4、源蔵山寺内。5、藤田駅前町有地。中間報告会の内容は、 町の YouTube チャンネルでも配信しています。1月13日に開催された中間報告会の様子の写真と、町の YouTube チャンネルはこちら、QR コードが掲載されています。問い合わせ、学校教育課、電話 585-2892。デザインを通して、国見町の町づくりを見直します。国見版 CI の検討委員会を開催。国見町は先人たちの知恵と工夫により豊かな自然と調和しながら発展してきました。現在町は国内有数の果物の産地であることや、多岐にわたる文化と歴史遺産が存在することなど多くの宝物があります。しかし、国見町の良いところははっきりとせず、曖昧なものとなって伝わっていない状況にあります。これから町が目指す目標や良いところをデザインを通してもう一度見直し、多くの方に知ってもらうために何をすべきか、国見版 CI 検討委員会で協議を進めていきます。CI とは、コーポレートアイデンティティの略。企業の理念から営業など日常の諸活動までをコミュニケーションの視点から統合し、どの活動も自社を体現する同一性あるものとして表現することを意味する概念。検討委員会での協議の流れがステップ1からステップ3で示されています。順に読みます。ステップ1。国見町の目標や実現したいことは第6次国見町総合計画で決定していますので、そこから特に町内外へ伝えたいことを決めます。ステップ2。伝えたいことが決定したら、国見町の町づくり、町の目標や考え方を連想できるデザインやフレーズを提案します。ステップ3。可視化されたデザインやフレーズを活用し、町の目標や考え方、実現したいことについて、広く周知する方法を決めます。写真が3枚掲載されています。写真1、第1回検討委員会の様子。写真2、第2回検討委員会の様子。写真3、1月26日に開催された第2回検討委員会の様子。写真終わり。問い合わせ、企画調整課総合政策係、電話 585-2217。
春通信第6回、春ニュース。入試本番までラストスパート。いよいよ県立高校の入試本番が残り1ヶ月ほどに迫ってきました。受験生たちはそれぞれの志望校合格に向けて最後の追い込みをかけています。このままで大丈夫だろうか、本当に合格できるのだろうか、などなど考えれば考えるほど不安な気持ちは増幅していきます。今回はそんな直前期において受験生の皆さんに大事にしてほしいことをお伝えします。特にこの時期になると受験への焦りや不安が出てきやすくなります。そんな中でもこれまでの頑張りを最大限発揮できる状態にするためには、残されたわずかな時間で、これと決めたことを集中的に練習することが大切です。不安な時ほどあれもこれもやろうとしがちですが、それだと逆効果。時間を決めてポイントを絞り、注力すべき教科や単元にリソースを割きましょう。事前にスケジュールを決めて本番まであとはやるだけの状態を作りましょう。迷いは自信を奪います。自信を失うと弱気になります。弱気になると恐怖を呼びます。恐怖は緊張を引き起こし、うまく実力が発揮できなくなってしまいます。この時期は合格まで1分1秒も無駄にできません。迷ったり考えたりしている間にも、刻一刻と時間は減っていきます。だからこそ、これと決めて集中的に練習をし続けるのです。 入試本番までに小さな迷いや不安を一つ一つ潰していき、実力をしっかり発揮できるよう最後まで頑張りましょう。放課後塾の授業の様子の写真が掲載されています。放課後塾春は随時新規入塾者を募集しています。ぜひお気軽にご相談ください。E メール hougajukuhalu@gmail.com 電話中学部080-7236-6232 小学部080-9151-6442 14時から22時土日祝日年末年始を除く。新たに地域おこし協力隊が着任。放課後塾春に新メンバーが加わりました。早坂恭一、38歳、宮城県出身、信州大学卒業、製薬会社にて勤務後、英国の大学院で医療政策を学び、国際医療 NGO へ、3年半のミャンマー駐在中、児童養護施設の運営に携わり、教育環境改善を実施、趣味は舞台芸術鑑賞とクラリネット演奏。地域おこし協力隊に応募したきっかけ。東京や海外での生活を経て、日本の地方には多くの可能性があることを知りました。それらを生かすことで日本をもっと盛り上げられると感じたからです。特に教育においての豊かな自然環境は特筆すべき価値であると思っています。今後の活動は、放課後塾春のスタッフとして塾で実施する教育内容を練り上げ、子どもたちが心躍るような実践を行います。これまで見聞きしてきた世の中のいろいろを使いながら、より面白い、より多様な学びの場を作っていきたいと思っています。早坂さんの顔写真が掲載されています。地域おこし協力隊活動日記、ボリューム30、アクティビティレポート、テーマ事業、スポーツ編を実施しました。玉村優斗。こんにちは、地域おこし協力隊の玉村優斗です。今回は放課後塾春中学部の様子をお伝えします。中学1年生と2年生は2学期にテーマ事業、スポーツ編を実施しました。テーマ事業を通して身の回りにある様々なテーマを扱いながら、子どもたちのなぜ、どうしてという知的好奇心を刺激し、世の中にあるワクワクに触れる機会を提供しています。スポーツの起源は仮と言われ、複雑な時代背景とともに競技制やルールが発展し、今の形に変化してきたと言います。世界的なスポーツの祭典オリンピックも、時代の変遷とともに開催意義が大きく変化していったそうです。そんなスポーツの成り立ちから、人類の歴史、長さの単位、平和などについて生徒たちと考えました。また、今回の授業では、塾生の保護者の方や町民の方にも授業に参加していただきました。授業中の、そうなんだという表情や、スタッフからの問いやテーマに対して考えている姿が印象的でした。授業後には子どもたちも交えて議論する場面も、子どもや大人が同じ場所で学び深め共有し合うことのできる空間を継続して作っていきたいと感じました。授業見学はいつでも受け付けていますので、お気軽に問い合わせください。玉村優斗さんの上半身の写真と放課後塾春の授業の様子の写真が2枚掲載されています。小さな天才たち、国見幼稚園年中組。写真説明。発泡スチロールの丼を逆さにし、角をつけ、 色紙や毛糸などを貼り付けた4つの鬼の帽子の作品が掲載されています。名前を順に読みます。鈴木海人、斉藤ほのか、阿部ゆずき、小野美咲。写真終わり。